感動でヒット商品を生み出すアルビオンの社長小林翔一。感動は一流に触れることで生まれる、そう語る小林翔一さんがインタビュアーとなって、一流の人物がどのような感動に出会い今の活躍にたどり着いたのかを紐解いていきます。感動インタビュアー小林翔一。今回お話を伺う一流の人物は、
結構中学生で結構グレてまして、北九州っぽい感じと言いますか私上智大学行ったんですけど、もう大学に行ってないです。
え、何やってました？
アルバイトしてましたね。アルバイトはもう本当にありとあらゆる、やりたいこと何もなかったんですよね。父が寿司職人になればって私に言ったんですよ。なんかありかも、ありかもって思ったらもうやらないと気が済まないんで、その一流の修行をしないとやっぱダメかなって思いました。1年経った時に本当にきつすぎてもう体力が持たない。親方もなんかフランス行ってくればみたいな感じで、向こうにいる日本人の会ったことない人に訪ねてって、そしたらでも3日目に寿司職人探してるって、働くしかない、フランス最高峰の魚全部扱いました。勉強になりましたね。でその後ブルゴーニュ行きたかったんで、世界中からワインラバーが来るお店で、どうしてもそこで働きたくて、ワインリスト一冊盗んで家に持って帰って、毎日昼は勉強して、ね、誰かを喜ばせるスキルってやっぱ今までやってきたら寿司しかないから寿司しかできないんだなって思ったきっかけでもあったんで、なんでまあ本当に腹くくってっていうか、帰る時にはあ、もう絶対やっぱこの先の人生も寿司屋だなって本当に思いました。
本日のゲストは寿司メイノのご経営者でありオーナーである甲賀芽衣さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
寿司職人甲賀芽衣さん、名店寿司匠西麻布拓、寿司洗いでおよそ10年間修行、2023年に独立し麻布十番に寿司メイノを開業、ソムリエ資格を持ち寿司とワインのペアリング、繊細な仕事で高い評価を得る、今最も注目される新世代の寿司職人です。
出会いはメイさんが以前勤められていた銀座の寿司洗いで出会わせていただいて、それ以来のお付き合いになるんですけれども、メイさんが握るお寿司をちょっと触れなければいけないと思うんですけど、すっごい繊細でメイさんなりの個性とか独自性があって
嬉しいですね。
一言でこういうことを一番気にしていますとか。
そうですね、一言だと、食べ続けられるお寿司。
食べ続けられる。
そうです、だから疲れないとか、その素材はいいものを使ってるんで、本当にその素材を生かした仕込みして、でお寿司のバランスはできるだけコンパクトっていうか重たくない、食後感も軽いみたいなのが好きなんで、コンセプトかもしれないですね。味付けが優しいとか。
私のお客様で食がすごい細い方がいらっしゃって、ああ大丈夫かなと思って、始まる前にメイさんにごめんね今日のお客様召し上がれないんでって言ったら、メイさんが大丈夫ですよ全然っておっしゃった。でところが蓋を開けてみたら、そのお客様は全部召し上がったっていう、そんなことが最近ありました。これまでの人生でどんな感動に出会ってきたのか聞いていきたいというふうに思います。
感動インタビュアー小林翔一。まずは甲賀芽衣さんの生い立ちに触れます。
私中学校まで北九州で、高1から東京に引っ越してきてるんですけど、その理由は結構中学生で結構グレてまして、好き勝手 しすぎて早めに反省しまして、高校の時すごい勉強頑張ってたんですけど、
悪かったっていうのは、はい、
北九州っぽい感じと言いますか、
ヤンキー系、成人式の感じ、
そうです、ヤンキー系、はい、率先してた
率 率先してた。そうそう、
自分はやりたいことを自由にしてただけなんですけど、まあ、それが多分馴染まなかったんでしょうね。だ、まあ、本当にお化粧したいとか髪染めたい、厳しい中学だったんで。
ああ、なかなか、それ本当は校則上はダメだった。
全然ダメです。
だけどそういうことやっていたと。
そうですね。
で東京に出てくることになったと。
東京は自由かなと思ったんで
もっとそれで、はい、東京に出てきたと。
出てきました。
で東京の高校に行ったんですかね。そうですね、
もう東京の高校に来ました。
ああ、それはどちらに行かれたん
ですか。下北沢成徳高校。
その学校を選ばれた理由は何かあるんですか。
本当にギリギリで、あの試験受けれるとこがそこの2時ぐらいしかなかった。と、まあ、制服が可愛かった、以上です
制服が可愛かった。
可愛かった、はい、
面白い。
そんなもんですよね。
ごめんなさい、昔からファッションにすごく興味がある。
好きでしたね。そういうのが流行ってやっぱ混ぜてるっていうんですかね、からやっぱ馴染まないですよね学校には。まあ、そのギリギリで入ったんで、まあ、なんかその入った時に、でもなんかさすがにちょっとなんか自分のその好き勝手で東京に来ちゃったんで、で母が半分行き来みたいな、半一人暮らしてたんです高1から。なんでそれもなんか申し訳ないなみたいな、自分の勝手でと思って、なんか勉強しようかなって思ったんですよね。
そこで勉強しようと思った。
それがなんでかというと、中学校で一切勉強しなかったら先生は厳しかったんです私に。で多分成績さえ良ければ大人は何も言わないと思ってたんですよね。
面白い。
それで高校3年間は本当に勉強してて、本当に3年間全教科として学年トップだったんですけど。
すごい。
スイッチ入っちゃった。
高校で急にスイッチ入った。
はいはい、入りました。
いやそれすごいですね。
でもそしたらその高校も意外にそんなに自由じゃなかったんですけど、うん、なんか何も言われなかったんですよね。髪染めても化粧しても。
え、その友人関係はどうでした。友人関係は、
まあ、まあ仲いい友達いましたけど、まあ、感じ悪いですよね多分ね。
どういう意味、感じ悪いってどういう意味ですか。
例えばなんか怒られるじゃないですか普通。ちょっとあのスカート短くしたりとか、なんか化粧してたら。でも私はあまり怒られないから。
あ、そっか。多少校則に触れても、
そうです、
自分は成績いいから怒られない。
これ大丈夫ですか私。
すいません、嫌なやつじゃないですか。
嫌なやつ、嫌なやつ多分。
俺と真逆。俺成績悪かったから。
嫌わないでくださいよ、嫌わないでください。
私成績悪かったから、本当に落第ギリギリ、慶応中学校高校ずっと成績ギリギリだったから。
信じられない。でまあ、それであの私その後上智大学行ったんですけど、母が上智に憧れがあったって聞いて、でまあ大学
じゃ上智自分じゃないの。
まあ、なんか4年間四ツ谷だしいいかなとか。
あ、そういう話。そういう話。
全然、はい、
何も。四ツ谷ならいいかみたいな。
四ツ谷だし、なんか青学とかと半々かなとか、なんか大丈夫かこれ。なんかキャンパスが。
あ、青学だったら2年間違うとこ行くから。でも上智は4年間
四ツ谷に入れるから、中心地で楽しいかなと。そんなにあのだから勉強も、私ドイツ文学科なんですけど、学んだことは一回もない。
え、でもドイツ語は学んだんでしょ。
いや、学んでないです。4年間所属してただけです、大学に。
それは何、またそれはこの大学行ってやる気を失ったとか
する
感じ。
いや、大学はやっぱり遊んでましたね4年間。でその入るまで頑張って入って、あ、まあ良かったなって。で大学ってなんか私の場合はですけど、本当にただ遊んだ4年間でした。
ごめんなさい留年はしない程度に一応こなしてたと。
そうですね、要領がよろしかった。
要領がよろし
い。ほぼ大学に行ってないです。
なるほどね。あ、大学行ってない。
本当にすいません。
え、何やってました。
アルバイトしてましたね。アルバイトはもう本当にありとあらゆる、まあ、ベーススターバックスでずっとアルバイトしてたんですけど、で、まあ、あと本当にアパレル、カフェ、あとコンビニ、ファミリーマートですかね、あとオリジン弁当、あとバーのクラブのなんか灰皿下げる。
ちょっとやりすぎじゃない。
まあ稼いでましたね。言っちゃった、水商売とかもちょっとやったりとか。
あ、そうなんだ。
はいはいはい。なんか先駆けのやっぱラウンジみたいな、大学生の、はいはい、とか、そうですね。なんか気になったアルバイトはなんか全部気になったらやらなきゃ気が済まない。なんかコンビニのバイトってどうだろうとか、じゃオリジン弁当のバイトどうだろうみたいな、気になることはとりあえずやってみたい。やりたいことって何かなって探してたのもあったかもしれないですね。
その中で何か印象に残ってること、あるいはきっかけになったことありますか、4年間の中では。
4年間の中は、まあ好きなこと本当にして遊んだので、逆にその後寿司職人になってるじゃないですか。なんで、まあ、その4年間のおかげでなんか 遊びに対することを一回諦めついたみたいなあります？
もう一生分遊んだと。
いや、遊び続けてますけど、そうですね、その後もう寿司職に
後悔ないぐらい。なるほどね。
なった後にやっぱり他の OL の子とかって5時とかに仕事終わって、例えばその後アフターファイブとか楽しそうじゃないですか。そういうのも興味なくなってましたね。その女子的なものを捨てるのも全然なんかどうでもよくなっちゃってた、うん、化粧とかも。
甲賀芽生さんの背中を押すもの、好奇心。やりたいことは全部やってみる。そのすべてが今の彼女の礎となっているようです。そして話題は寿司との出会いに。甲賀さんの駆け出し時代に迫ります。
寿司との出会いはどこになるんですかね？
寿司との出会いは本当に4年間そうやって本当に遊びほうけた挙句にやりたいこと何もなかったんですよね。洋服好きで販売員やってましたけど、なんか成功できなそうって思いました。例えば自分が洋服のファッション行ってて、化粧品もすっごい好きで、バイトしたいなとか思って受けたこととかもあったんですけど、なんか落ちたりして、なんか向いてないかなとか。
ラジオの番組やらせていただいてて、すごく多い質問が、はい、やりたいものが見つからない、
うん、
でそれって、うん、見つからないのは悪いことなのかどうかっていう質問が一番多いんですよ。出会えないことにプレッシャーとかはなかったんですか？
焦るっていう感覚はなかったですけど、まあ、探してたんでしょうね、
その中でね、一生懸命。だからいろんなバイトしたのもあるのかな。
多分そうかもしれないですね。なんか将来仕事って、なんか将来一個のことに決めなきゃいけない気がしてたっていうか、なんかね、その囚われたんでしょうけど、一個のことを今後ずっとやっていくことを今決めなきゃいけないっていうのが就活なのかなって思ってたんですよ、
うんうんうん、
でも思ってたけどやりたいことが一個もなかったから、就活は一回もしなかったんです。
しなかった、
はい。みんなが
就活さんのみんな3年生の終わりからみんなピリピリしてる時に、はい、
全員に心配されてました。
え、その時は遊んでたの？
遊んでました。
それすごいな、精神的に。
毎晩クラブに、
はい、それはね
すごいですね。
ごめんなさい、不安はなかったの？
なかったんですよ。みんなが不安がってた、メイ大丈夫みたいなそう、みんなしてやっぱ本当総合職とかね、上智のもうアナウンサーとか、まあ、可愛くてお嬢さんばっかりだったんで、
そんなしなかった、
一回もしなかったですね。
で4年生で卒業を迎えます。
迎える直前に父が寿司職人になればって私に言ったんですよ。
それなんか意味があるんですかね？
なんか多分当時寿司アカデミーみたいなのができた時で、それを見て寿司職人って可能性あるじゃんお前みたいな、将来みたいな。職人業でやっぱ手に職つけたらそれで生きていけるとか、海外に行きたいとかだと、私海外とかも好きだったんで行きたいとかだと、なんかいいんじゃないみたいな、あと女子いないし行けんじゃないみたいな感じの。
女性がいないから行けっていうお父さんが逆にすごい面白いなと思うんだけど。
いやもう本当に、でもそれは本当人生変えられた一言っていうか、なんかありかもって思ったらもうやらないと気が済まないんで。
まあ、そこがすごいよね。
それで卒業して寿司アカデミーに行きました。寿司アカデミー行ったら寿司職人になれて、その後例えば海外とかで寿司握れるのかなみたいな
考え。ああ、そういう思いで行った。
それもありました。
なるほど。
で分かんなかった
ね。どうでした、行ってみて。
いや1年経ったら、いや私が思う寿司ってこうじゃないって思ったんですよね。なんか修行、その時その例えばシャリをなんかレシピ通りにやって寿司握って、その寿司握れますけど、その学校卒の感じでは。なんか私昔から両親お寿司好きで、それこそ北九州なんで天寿司さんとかちっちゃい頃からずっと行ってたんですよね。
すごい。もう天寿司京町店さんがあった時代ですか？
お二人ご兄弟一緒にやってて、まだ本当に今みたいなお店じゃないで。
なるほどなるほど。
なんかその大学生の時も東京だったし、父は東京来ると寿司好きだから、そこ寿司ショーさんとか当時大学の時から行ってた。
すごい、
はい、
なるほど。寿司アカデミー行って、ちょっと私が知ってる寿司とはこれ違うなと思ったと、はいはい、
思った。
それで
やっぱその一流 その修行しないとダメかなって思いました。で当時 その一番感動したし一番すごいなって技術とか思ったのが寿司ショーだったんで、 電話して面接していただけますかって言って、もうなんか唖然としますけどね、なんか。でまあ寿司屋ってまあ落とすとかってあんまない、あの修行なんでいいよみたいな、いつから来れるみたいな感じなんで、寿司所入って、で当時中澤方で2番手新井さんだったんですけど。
どういう感じのスケジュールなんですか、1日のスケジュールって。
朝本当に7時半とか掃除とかして、
掃除して、
はい、ランチ営業して、
ランチ営業して
まかないとか5分ぐらい食べて、
食べて
なんか2分ぐらい目つぶって寝るみたいな、で夜営業して片付けて帰るのが2時とか。
うわすごい。で睡眠時間は
週1休みだったんで。
ああ、で睡眠時間は4時間ぐらい。
まあそうですね、4時間。
まあお若いから。
いやきつかったです。でも私その前上智大学で遊びほうけったんで、あのああそれはひどいギャップでしたね。1年経った時に本当にきつすぎてもう体力が持たない、やめようかなと思って親方にその話したら、なんかもうちょっと西麻布拓さんもやっぱ仲良かったんで、お昼営業してないし、なんか12時ぐらいにその出勤して、でも夜遅かったんですけど夜中までやってたんで、当時2、3時とかだったけど、私夜中得意なんで。
その得意はよく分からないんだけどそれ夜中に元気になるっていうんですか。
クラブ活動のおかげで、はいはい、夜中元気なんです。あの夜行性系なんですよね。
たくさんっていうのはね、東京の寿司屋さんでは割とこう寿司とワインのマリアージュでは走りのお店ですよね。
そうです。たくさんでそのまあ寿司ショーで私は続けたかったけど、戻るんですけど、寿司ショーで続けられなかったことはやっぱ挫折だったんです私にとっては。
ああなるほど。
でやっぱでもそのじゃあちょっと緩い環境に行って、その緩い環境に甘えてたらダメだなと思って、たくさんで本当人よりちょっと早く来て毎日勉強してソムリエ取ったんですね。でもそのソムリエ取ったのも なんかやっぱりその大学の成功体験があったからっていうか、絶対やりたいと思ったらできるって思ったらソムリエは取れると思ったんで、まあその勉強してた過去も良かったかもしれないですね。やっぱ勉強するのが得意になってるっていうか、やっぱりお客さんを喜ばせるためのなんかスキルとして、それってなんか多ければ多いほどいいってなんかで習った、それが忘れられなくて、じゃあ自分が人を楽しませるスキルを、ね、多分身につけるためにソムリエ取ろうか
な。なるほど、はい、でソムリエ取りました。
はい、でたくさんで何年かお世話になって、3年とかですか。でその後あのもともとその寿司ショー時代に新井親方が2番手だったんで、いろんなことをやっぱ教えてもらってたのは新井さんだったんですよね。一番本当に尊敬してたんで、で新井さんが独立したら新井に行きたいとは言ってたんですよ。
なるほどね。
たくさんにもそうやって話して、で新井さんにも言ってたんで、新井さん独立のタイミングで新井に、
で新井に行ったと、
はい、
でそこでしばらくして私はメイさんと出会うことになるんですけど、はい、新井はどうでした。
新井で親方にオープンの時にワイン行きたいですって言って、まあ、当時はなんかお前ワインなんかみたいな感じだったんですけど、やらせてくれるってなって、本当にちっちゃいワインリストからなんか5種類ずつみたいな、シャンパン白赤を貸してもらって、でワインのこともやり始めて、で新井でワインのこともやって修行してたんで、なんかワイン楽しいなってなった感じです。
やりたいことはやってみる。寿司の世界に入ってもなお好奇心は大きくなるばかり。向後さんは寿司とワインの融合に心を奪われます。そこから人生の大きな転機を迎えることになります。
新井さんに勤めるようになって次の転機が訪れると思うんですけど、その転機は何ですかね。
1年フランスに行ったことです。
それはご自身から言ったんですかね、新井さんに。
親方もなんかフランス行ってくればみたいな感じで言ってくれて、わあいいかもありかもってまたなっちゃったみたいな感じですね。
素晴らしいことですよね。そこでフランス行ってこいっていう発想が、まあね、
確かにな
かなか言えなくないですか。
相当ですよね。まあ私のことをすごいやっぱ理解してくれてたんでしょうね。やっぱ最初の修行先から新井親方から育てられてるんで、まあ、もう今3年とかもうお兄ちゃんみたいなってか仲いいですけど、
ね、
よく分かってますよね本当に。
だからメイさんの性格をよく、ね、分かってるから、ね、まあ、1年間この方はフランス行ってもらって、より一層視野広げてもらって、それがまあ新井にとってもきっとプラスになると。
まあ、でもみんな帰ってこないと思ってたって言われましたけどね、帰った
時。それはないでしょ。
いやいやいや、お客さんも全員だからもう帰ってこないっしょみたいな。
それすごい。
はいはいはい。
でそのフランスの生活を少し聞きたいと思うんですけど、
何のつてもなく行ったんで、
そ
の
ギリ
ギリギリ知り合いそのに紹介してもらう人にどんどん会いに行かなきゃと思って、本当に向こうにいる日本人の会ったことない人に訪ねてって、そしたらでも3日目になんか寿司職人探してるって、その友人なんですけど、友人になったんですけど、その後女の子でフランスで働いてる女の子がいて、で何って言って聞くって言ったら、あのルドワイアン、パリのルドワイアンのヤニック・アレノがその三つ星の1階を全部壊して寿司カウンターにするって言って、で寿司職人探してるって言われて、働くしかないみたいになって、
そこで仕事をすることが決まった。
決まりました、すぐ。もう1週間ぐらいで、ラビスっていう寿司屋が今2つ星で、モナコかなんかと、あと大阪にもね。
で実は私偶然昨年南仏に行く機会があって、
はいはいはい、
ミシュランでこう見ていたら、はい、あれ寿司屋で2つ星があると思って、そうそうそう、で実は行ってるんです、私去年そこに。
すごいですよね。そのシェフと私が2人立ち上げメンバーです。その今
で日本人の方が1人いて、
その人その人
で 彼と話をして、で実はその方とメイさんはかつて一緒にそのパリの寿司屋さんを立ち上げていたという、まあ、こういうご縁もね。
シェフがそのまあ、本当にオープン前からオープンするまでだったんで、もうレシピからあの全部です。で私シャリーズとか全部洗いのレシピから持ってて作ったんです、あっちで。
そうなんですね。
シェフはなんかやっぱり忙しくて、あのなんていうんですか、フランス語やったり契約が忙しくて、私ほぼ一人で仕込みしてたんで、なんかすごい忙しかったんですけど、なんでフランスの魚をあのすごい理解してます。あのいろんな三つ星が使う。
日本とは全然違うもんですか。
違いますけど、やっぱ三つ星が母体なんで、フランス最高峰の魚全部扱いました。勉強になりましたね。でもなんかそれを何ヶ月かやって、なんか仕込みになんか終わる、忙しいじゃないですか。でまあみんな5時とか6時きちっと帰るん で昼休みもバーンって取る。フランスの
フランス人ですからね。もうそこはだってすごい使いにくい、ね、いや働きにくいですよね、一緒に。悪いけど、
いや私だけ真面目にやっててもバカみたいだなと思ったんで、私もなんか厚かましくも5時になったらお疲れ様ですみたいな。あのフランスナイズ、
そのバカみたいなっていうのはちょっと表現がよく分かんないんだけど、
なんか一人だけ真面目だって、
まあまあそうそうね、フランスの社会に入るとね。
そうです、だからすごいやっぱ強くなりますよね、フランスに住むと。
こう本当にみんな権利を主張してくるし、人の言うこと聞かないし、
聞かない、
でも個性大好きだし、
そう、でもみんなそうだからいいんですよね。
そう、ものすごい面白い国ですよね。うん、フランスで作ってる商品が間に合わないとか、で広告って発売日に商品がないとかって当たり前の世界なんで、
ああ余裕でありますよね、それもね。
普通なんです、そんなことが。勉強になりますよね。
だからグリーン車みたいなチケット買って、わざわざ怖いから電車乗るのに、なのにそのチケットの番号の座席ないですからね。
そう。
なんか 65A とか書いてるのに座席見たら50ぐらいまでしかなくて、車掌にないんですけどって言ったら、いやそんな知らない知らないみたいな。私それ以降本当にフランスで電車のチケット買うのやめました。あの無賃乗車みたいな。
本当そういう社会ですよね。
いやだからまあそういう意味でもやっぱプライベートも強くなったかもしれないですね。なんか何があってもまあみたいな、そんなもんかなみたいな。
フランスもやっぱりクラブとか行って遊んでたんですか。
いやもうフランスのワインバー誰よりも詳しいです、多分パリ。
そう、
いやなんか衝撃的なぐらい多分あの遊んでたんで、またあの夜フランスのワインバーとか友達、なんかあの友達めちゃ多かったですもんね、1年しかいないのに。でまあ本当にあれですね、やっぱりね、いや言えないことも多いな、どうしよう。
いや言ってくださいよ、なんで。
いやなんかやっぱフランス行って、やっぱすぐその出会ったあのフランスの三つ星のスーシェフみたいな元ですぐ辞めたばっかりで、そのフランス人の男性がいたんですけど、なんかすぐ仲良くなってすぐ彼氏もできたみたいな。フランス人の
面白い
言語の発達も早かったし、フランスの料理もだからよく理解しました、家でその彼がいつもご飯
作る。なるほど、作ってくれるから。
し、
なるほど、ね、
ハーブとかスパイスとかもよく勉強しました。はい、
あ、だからそれがこのお店の得意の最初の魚介の生春巻きにも生かされてるわけですね。
好きだったんですよ。それもやっぱ香りのものが好きなんで、ワイン好きだし、ハーブスパイスの使い方ってフランス行くまでは日本でフレンチ食べても構成要素が全然分かんなかったんですよね。なんかなんでこのホタテにこのハーブ乗せるんだろうとか理解できなかった。フランスに行ってそのハーブ自体を本当に 勉強したんで、農園とか行ってなるとよく意味は分かるじゃないですか。このハーブがこういう香りして、あ、なるほど合うんだなっていう、お皿の構成要素がなんか理解できるようになったっていうのはやっぱ良かったことかもしれないですね。勉強したワインのことと、まあその料理のこと、
奥深くっていうか、奥深く ね、はい、その今までの寿司の世界だけではなくて、そういうフランス料理も含めて奥深くも割と知ることができた、
はい、そうですで、その寿司 その立ち上げやめた後はやっぱりブルゴーニュ行きたかったんで、あのブルゴーニュに行って、まあ、食屋さんで住み込みで働いて、でその後そのボーヌに中心にあるメゾンドコロンビールってワインバーいつも行ってたんですけど、もうワインリスト膨大で世界トップワインリストみたいな、世界中からワインラバーが来るお店で、どうしてもそこで働きたくて、でもやっぱアジア人は難しいって言って、でも給料もいらないからって言って、もういろんな、こなんかつてで働かしてって言って、そこで最終的には働いたんです。
あ、すごい。え、本当。
ワイン飲み放題だし、昼から毎夜中までそこで働いてて、まあ、でもそこのソムリエがよくしてくれてて、あのどんなテイスティングも連れてってもらいましたし、ドメーヌし、やっぱそのワイン開く量と生産者が尋常じゃなかったんで、毎日めっちゃ勉強しました。歩きながらワイン開けるような感じのブルゴーニュワインとか高級ワインも。
でもどんな人と一緒にね過ごすかによって全然違ってきますよね。
いや、勉強になりましたね。でそのやっぱワインリスト、あの一冊盗んで、あの家に持って帰って、でその生産者を全部調べて、毎日昼は勉強して、こういう生産者全部発行でとか、ヴィンテージも例えばなんかアルマヌソだったら、アルマヌソの2014年から当時13、14、15全部畑全部ヴィンテージもあったんで、なんかそれも全部調べて。
あ、それはでもある意味恵まれた環境ですよね、すごく。まあ、
ワイン漬けの日々を過ごしたって感じですね。なんでその1年があったから、ワインの知識がめちゃめちゃ増えた。
なるほど、はい、でそうやって学んで、帰ってきましたね1年間。
いや、そうなんです、本当に
帰ってきましたね。
いや、ものすごい時間を、いや1年ってか分かってたんで、そのやりたいことはやりたいと思って、やっぱそのやった感じですね。なんでとにかくアクティブにいろんなとこに行ってた感じです。でもなんか帰る時にそんだけ好き勝手ワインのことやったら、でもやっぱり結局なんかフランスにいる間も人が喜んでくれたのはやっぱお寿司だったんで、お寿司、それこそブルゴーニュで寿司パーティーしたりとか、自分がやってきたことしか誰も知らない場所で私って認識されないじゃないですか、うん、なんでそのブルゴーニュにいる時も、何あのアジア人って感じですけど、寿司できるよって感じで、その寿司パーティーとかそのワインバーとかでやらせてもらったりして、あ、なんかやっぱりね、誰かを喜ばせるスキルって、やっぱ今までやってきたら寿司しかないから寿司しかできないんだなって思ったきっかけでもあったんで、なんでまあ本当に腹くくってっていうか、帰る時にはあ、もう絶対やっぱこの先の人生も寿司屋だなって本当に思いました。
好奇心に突き動かされるまま、フランスで多くのやりたいことを経験、かけがえのないものを手にした甲賀芽衣さん。そして日本へ帰国、そこから甲賀さんが向き合ったものとは。
やっぱりお寿司で生きていくと決めて、そして帰ってきて新井さんにもう一回
入れ
ましたよね。
でやっぱそこからスイッチがすごく入って、あの寿司職人になるためにやるべきことっていろいろあるな、魚おろしたりシャリ切ったり寿司握ったりってできないと寿司職人になれないから、
もちろん
できないことを日々努力して埋めることをしててましたね。なんで休みの日に練習するとか、お寿司も毎日握ってないといつかその私が握るチャンスが来た時に握れないと困ると思って、本当にフランス帰ってきてから毎日まかない寿司にして寿司しか食べなかったですし、自分でその日々自分で鍛錬する以外ないんだなっていうか。
フランスでは毎日寿司を握っていたわけではない。
フランスはもうワイン漬けだったんで寿司に集中しようと思って、
握りに集中すると、は
い、そうです。でやっぱり日常仕事なんかある中で朝から晩こなすじゃないですか。それだとまあなんかこれも あれですけど一緒他の人と。だから人よりやっぱり頑張るためにはその人より長い時間努力したりプラスアルファのことしないとやっぱり人より上に行けないっていうのはやっぱりそのソムリエ取ったことでも思ってたんで、やっぱ人より武器がないと、でソムリエも勉強も人より早く来て人より時間使わないとダメって思ってたんで、その寿司洗いに戻ってからは洗い自体も大変でしたけど、まあ、他の人よりはその自分の自由時間お店に来て練習したりとかお寿司握るってことに集中してました。
洗いにいながら 何かその後転機はありますか？
タケルさん2番手のタケルさんが独立されて私が2番手になった時に親方がじゃあ個室やっていいよってなったんです。
メイさんの前に個室やられた方ですね。
そうか、出て、はい、が出て私が個室担当になった時にまあできるか分かんなかったけどとりあえずじゃあ やりますってできますって言って、それでお寿司をお客さんに握り始めたです。それがまあなんかきっかけでついにその寿司職人としてお寿司握れるようになった時だったんですけど、うん、まあ毎日必死でしたけど、まあ、やるしかなかったし、それでまあ寿司職人なんて言うんですか、まあ、なってその日々を
一人前というか、
はいはい、日々をずっとやってた感じです ね、うん、ね毎日。
自分の中で何か特徴出そうと思いました？
思ってないんですけど結果的には相当そういうタイプだと思います。ベースの技術を信じてたのは本当に新井さんの魚と技術を信じてたんで、それを完コピしたいっていう思いで毎日修行してたんですけど、自分がカウンターやり始めた時にそのベースの技術を持ってやっぱり私だったらこうしたいなとか、私だったらこういうおつまみ出したいなとか、なんかもうちょっとこういう醤油使いたいなっていうのをあれでしたね、私の正解を毎日探してました。それで準備して練習してよかったらお客さんに出して、親方はその全く本当にありがたいことに私が
それをやらせてくれた、
はい、メニュー変えていいですかとか、じゃあ価格もこれ使いたいから高くしていいですかとか、じゃあなんか醤油変えていいですかとか、シャリズ変えていいですかとか、何も言わなかったです。
すごい、
いいよって。なんか
すごい、
それでお客さんが毎日ちゃんと来てくれてお店が回してって、お客さんハッピーに帰ってくれてたら多分よかった。ただなんでそうですね、地下の個室3年ぐらいやらせてもらいましたけど、あの時にもう最後にほとんどだから自分で自分の魚全部仕込みして、年中そのスイッチ入ってたんで、休みの日もその漁師会い行ったりとか農家行ったりとか、全国勉強してたんですよね。それで仕入れ先とかもめちゃめちゃ増えたし、海苔屋さんとか出会って、私が独立したらこれ使いたいとか、なんで洗いの時にはほぼ半分独立状態の自分の正解が
自分の世界というか
もう見えてた、うん、
でご自身でお店を持とうと思ったタイミングっていうのは洗いで仕事しながらなのか、フランスいる時代からちょっと考えていたのか。
全くなかったですね。毎日必死に、はい、必死に個室やってて、その日のお客さんを幸せにして返すことに必死で、でもそれある時になんか毎日お客さんがありがとうって言って、まあ、お金払ってくれてなんか幸せに帰っていくのが毎日続いてて、の時になんか全部ができるようになったなって思った時があったんですよね。ドリンクのことからそういう仕入れもできて寿司握れて、なんで寿司はできるかもって思ったと、まあ、空間とか含めて皿とかお皿とかなんかワイングラスとかワインの在庫とか全部含めて、なんか自分が本当に使いたいものとやりたいことやりたいって思った時ですね。
そういうふうに思った、
思いました、うん、こういう内装の中でこういう感じで世界観で、うん、寿司やりたい、
やりたい、
はい。
2023年に独立、自分のやりたい世界観を詰め込んだ寿司メイノを麻布十番にオープンさせます。大将となった向後メイさん、その繊細な仕事ぶりは高い評価を受け、日本はもとより世界からも注目されています。
具体的に今例えば豊洲市場でも買われてると思うんですけど、はいはい、自分で仕入れるのが何割ぐらいですか、種類でいくと。
でもシーズンによってのそのスペシャリティみたいな感じなんで、 1割ぐらいですかね。季節
が違うわけです
ね。ほとんどがやっぱ豊洲の、まあ、エビ屋さんエビ、マグロ屋さんマグロとか、まあ、あと野菜屋さんは各種全国と、まあ、あと北海道の市場、あと福岡の市場、あと能登漁師とか、あといろいろ愛知とか全部です。全国年中。
ただ愛知もなんだ。
愛知も、まあ、貝の時期は宮津、京都宮津とかとか、春夏秋冬で、
あ、鳥貝含めてね、
はい、あと礼文島ウニ産直とか情熱大陸でも行ったんですけど、なんでそういう年中全国全国で毎日 LINE してる感じです今LINE が今すごいです。
LINE が今も、
まあ、コミュニケーションなんで、でもまあ、なんで行くようにしてますね。年1回礼文島行ってみんなで遊んだりとか寿司やったりとか、まあコミュニケーション取ってです。
全国からそうやって仕入れてるとね、いろんなネタをね、
まあそういうスペシャリテ的なものは、
一つの特徴はね、メニューが紙に印刷されてることだと思うんです。
これも私だったらこうの方がいいなってお客さん目線でやっぱりあって、寿司屋でもメニュー欲しいなと思ってました。なんか何が出てくるか分かんない、かつ聞けない、大将に意外に、あと何出ますかとか、なんかこれ入って出された白身、なんかタイなのかヒラメなのか分かんなかったりするじゃないですか。
分かんないです。
でも何ですか言われたけど聞いてなかったとか、なんか人と話すのに夢中になってて、いろんな事象があって、よりお客さんが快適な方法が全てにおいてよくて、それでメニューを作りました。
そのメニューの構成なんですけど、その流れというのかな、なんか意識あるんですかご自身の中で。
ありますね。やっぱりメニューって本当に私の今日のベストのセットリストみたいな感じで、最初から最後まで通して、私が今日出したい全てベストに仕込んだものっていうので作ってるんですけど、なんかおつまみ野菜多くて軽くて、おつまみそこそこで寿司始めたいとか、やっぱお腹寿司、結構お寿司屋によっていろんな構成ありますけど、私はそうですね、野菜多めのなんか軽いおつまみ食べて、ちょっとワイン飲んで、で寿司結構いろんな種類関数食べたいとか、でシャリもあまり大きくしたくないとか、最後まで軽いお寿司がいいっていうのあります。まあ、飲み物もねやっぱ決めやすいかなとか。
なるほど、なるほど。順番に関しては何かこだわりってありますか。
ありますね。なんて言ったらいいんだろう、最初にこれ食べて、で白身食べて、その後じゃあ食感いいスミイカ、塩すだちでさっぱりしてとか、でその後じゃあスミイカの後じゃあ食べたいの何、イワシいらないよなとか、じゃあ赤貝で貝類食べてとか、で重たいもの先の方がいいから今あったかい白子とか先にしようかなとか。
あ、なるほど。
食べ飽きない構成。
飽きない、
はい、でマグロはやっぱりメインで真ん中で赤ワイン飲んで、うん、その後小肌行って、なんかずっとワクワクしてたいってあります。
すごく繊細ですごい食べやすくってでも味はすごいしっかりしてるじゃないですか。これ洗いの時代から漬け詰めも変えてるんですか。かなり
全部違いますね。シャリ米から違いますし、味はしっかりしてるけど疲れないってなんかわかんない、すごい言われるんですけど、まず素材がすごくいい、素材の香りがいいものをすごい重視してますね。イワシはイワシでも血抜きして綺麗な香りがするとか、とにかく魚にとか料理に対して一番好きなのは香りなんで、それが綺麗だから疲れないか、ネガティブな香りが一切ないっていうのが大事かなとか、お客さんがやっぱり来てくれるっていうのは自分の本当にいいと思うものと、お客さんがマジョリティがいいっていうものが一緒ってことはすごい幸せだと思います。
お客さんの食べ方を見て途中で大きさ変えたりとか
めっちゃします。私は
ですよね、
はい、最初からしちゃいます。もう分かる、例えば常連さんだったら分かる、小林さんだったらこれぐらいのシャリでこういう感じかなとかも分かりますし。
それは、何を見てるんですか。その方の雰囲気、体調。
全部ですね。
全部見てる。
そう、お客さんのこと本当に愛してるレベルで見てます、全員。
あ、なるほどね、
はい、大好きな人っていうのを個々に対して思わないとやっぱりなんかそこまで考えられない。
考えられないから、はい
は
い、
サービスにおいても全部そうですけど、まあ何飲んでるかとか、どういう目的で来てるかとか、今日のテンションとか食べ具合とか体型とか全部見てますね。どんな手段を使ってもじゃないですけど、お客さんを全員 幸せにしなきゃいけないと思ってるんで、なんかその人にとっての幸せって多分違うじゃないですか。私の今日のお寿司のセットリストあって、このお店と飲み物と全部の空間を私がなんかそのここの中ではコントロールして全員幸せにするっていうために変えますね。全部相手に合わせます。
好奇心で積み上げてきた向後芽衣さんのお寿司は人々に幸せという感動を与えてくれます。そんな寿司職人向後芽衣さんが考える感動へのヒントとは。
ピュアで居続けること。純粋に自分が本当に好きなものとかをいつも真剣に追いかけるっていうか、ずっとなんか今聞かれたらそうやってきたかなって思いますね。真剣にやってるとやっぱりそれがなんかスキルになるし、その自分が同じことを相手に与えられることになる。私が好きなものを誰かにまた与えるっていうのは、私が感動したことで他の誰かが感動できることかなって思うからですかね。
いや、私以上に芽衣さんの方が多分本当にこう挑戦してきてると思うんで、そういうところは本当に私より全然芽衣さんの方がお若いですけど、やっぱすごいなと思いましたし、まあ、だからここまでやられてるんだなということをすごく思いました。芽衣さんって割とこうね、ごめんなさいね、勝ち気で割とこう負けん気が強くてやるぞみたいな風に見えてるんだけど、実はすごい優しい心の持ち主なのかなということを今日改めて思った次第です。
いやー、そう見えてるのが意外でした。優しい全開に見えてると思ってましたけどね。私は
そうは見えてなかった。
マジですか。出ちゃってます。出ちゃってます。勝ち気みたいな見えてんの。そう、
リスナーの皆様に言いたいことがあるとすれば、思ったことに正直にやっていくことってすごく大切なことなのかな。なかなか自分が何やりたいかわからない人がほとんどの中で、でもこうやって自分でちょっと惹かれたこと、あ、やってみようかなと思ったことにどんどん挑戦していって、でこうやって結果が出てくるっていうのは本当に素晴らしいんじゃないかなと思ってて、逆に芽衣さんに最後聞きたいのは、こうそんなに惹かれてないけどやってみてしばらくして、そんなにこのこと惹かれないけど、まあやってみて時間かけてやってみたら、あ、これって私割と向いてるかもと思ったってことはない、人生の中で。
でも言ったら、でもそれお寿司かもしれないですね。なんか最初からずっとそれって信じてやってきたけど、なんか続けたからこそなんか意味がなんか見えてるっていうか、
本当に理解できたというか。
そうですね、もうそれしかないんだなっていうのは結果論かなっていうのはあります。それしかないんだよって言ってくれるようなお客さんがいたりとか、その今自分がお店やってるこの結果論があるから、うん、やっぱりそのこれ気になるって言ってやったこと、結構お話ししたんですけど、そんなに気にならなくてもやりますね。そんなに気にならないことってみんな意外にあるけど、ちょっと気になる、これワクワクするなってことって絶対日常あるじゃないですか。それってでもやっぱり面倒くさいからやらないんですよね。ここ行ってみたいなとか、行かなきゃいけない、会いに行かなきゃいけない農家さん、別に会わなくていいですよ。発注したら来るし、ただちょっと大変だけど無理やり時間作って会いに行くとか、頑張ってやるっていうのはやってます。そのちょっとでも気になったならやらないと、だから面倒くさくてもやります。やりたいことだけやるんじゃなくて、じゃないとなんかね、甘えじゃないけどなんか気がするっていうか、
あ、
うん、ちょっとでも気になったことは、まあそうですね、面倒くさくてもやるって決めてます。
今日のこのコメントすごいありがたいと思っていて、やっていく中で好きになることって、私だから化粧業界でもそうなんですけど、最初全然好きになれなくて、でもやっぱり何かしらのきっかけでのめり込んでいく自分がいて、だから多分リスナーの皆様もそういう風になんかうまくいかないことっていっぱいある、あれきついなと思うこといっぱいあるんだけど、なんかやり続けることによって好きになることって実はあるってことですよね。
本当にそうですね。やり続けたからこそ好きかもしれないですね。やってる途中はなんか結構きつかった。
そこなんですよね。
辛い修行、辛かった。全然 最初に決めただけで寿司職人になるって決めたから続けなきゃいけないって思いでやってましたけど、その道中は一つも楽しくない。
やめたいと思ったことも全然好きじゃない。
寿司
頻繁にある。
めちゃめちゃありますもん。1億回ぐらいあります。
最高ですね。
毎日やめたかったですけど、
毎日やめた
かった。毎日やめたかった。でもやめなかったのが強さで、結果今あると思ってます。本当に
やっぱりやめないことって大事なんですね。
大事ですよね。本当にやめちゃいたいって思うことあってもやめたら終わりですもんね。続けた方がいい。私もやめたらその最初に描いた寿司職人になるっていうなんか像は消えちゃうから、その方が実はきついんじゃないか
っていうことですよね。
から続けるしかないなと思ってやってきましたけどね。
一番の喜びって何ですか？
一番の喜び、
今の自分の中で。
私のなんか周りにいるなんか友達でも家族でも他人でもお客さんでもが幸せなことです。
感動インタビュアー小林翔一、今回は寿司名乃の大将神保芽衣さんに感動へのヒントを伺いました。あなたも日々感動することから始めてみませんか？それがあなたのスキルアップにつながるはずです。